バプテスマの箇所を何箇所か聖書から開いてみたいと思います。それでガラテヤ人への手紙の2章の19節の途中からですけど、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えて くださった神の御子に対する信仰によるのです。まあバプテスマと直接関係はないかもしれませんが、ガラテヤの2章の19で、私はキリストと共に十字架につけられました、不思議なことですけれども、このことを覚えるときに、私のうちにキリストが生きておられるというのは、何かそのことを覚えることができるわけですね。あの十字架に自分がついているということを考えたときに、この自分のうちにキリストが生きておられる、まあ何かわからないんですけど、不思議とそういうことを覚えることができます。そしてこのあと、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった、この私のためにと書いてありますけど、私の代わりにとも言うことができると思います。私の代わりにあの十字架に身代わりとなって死んでくださった。バプテスマはこの身代わりのことを私たちに教えてくれます。でここでは、代わりにとですね、あの身代わりとなられたことを覚えるのですけど、そして今度コロサイの2章の12節見ますと、バプテスマにおいてあなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共によみがえらされたのです。キリストを死者の中からよみがえらせた神の力を信じたからです。まあ、昔この集会所のバプテスマの蓋の裏にこの言葉が書いてありました。そしてここではキリストと共にと書いてありますけど、キリストの中にというような言葉と思います。このキリストと共に葬られた、そしてキリストと共によみがえらされた、キリストと共に、このコロサイではどちらかというとよみがえった、生きたということが特に強く感じられます。そして先ほどは死んだ、そして今度は生きた、ここでも共に死んだ、葬られた、葬ってしまった、そしてキリストと共によみがえらされた、だからですね、いうようなことで、このバプテスマにおいて私たちはすでに葬ってしまった、そして今度は生きた、よみがえったキリストと共に生きるものであるとですね、いうことですけれども、そしてもう別の箇所ですと、ローマ人への手紙の6章開きますと、ここはまあよくバプテスマのことが書かれてあります。それで6章の3節見ますと、それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。このキリストイエスにつくという、このつくという言葉もまた違う言葉が使われているようです。このキリストに、キリストのためにというような意味でしょうかね。このキリストイエスにつくバプテスマによって、このその死に預かるバプテスマを受けた、 そして4節では、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも新しい命に歩むためです。そして7節を見ますと、死んだ者は罪から解放されているのです。7節のところですけどね、この死んだということは解放されるという意味があるということですね。今まで縛られていたものから解き放たれる。だから、この、おのおのちょっとバプテスマのいろいろな面を見ることができると思います。葬られた、死んだ、そして別の面です、生きた。そしてここでは縛られているものから解き放たれた、このキリストを信じて、このキリストと共に葬られて、そして生きるものとされた、それをこのバプテスマを通して示すことができるわけです。そしてまあバプテスマ、なかなかこの一歩踏み出せない方たちが結構いらっしゃいますけれども、このキリスト、神であるお方なのに私たちのために命を捨てられた、それにと比べるといったら変ですけども、考えたら水の中に入るくらいなんですね。でそれ考えたら受けないっていうのはなんか変だなというような感じがするわけですね。そしてまたこんなに素晴らしいことをしてくださったのを証しすることができると考えれば、まあ受けないのはもったいないと言えるかと思います。まあ、それほど素晴らしいことであるということですね。そして最後にコリント第1の手紙ですけれども、10章の1と5を、まあ、1と少しお読みします。10章ですけれども、兄弟たち、あなた方には知らずにいてほしくありません。私たちの先祖は皆雲の下にいて、皆海を通って行きました。そして皆雲の中と海の中でモーセにつくバプテスマを受け、ということで、この一つの型のようですけれども、エジプトから出てきた人たちはあの航海を通ってモーセにつくバプテスマを受けたと、こういうふうに書かれてあります。で5節ですけど、しかし彼らの大部分は神の御心にかなわず荒野で滅ぼされました。一つの、まあ、11節で書いてありますけど、これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちの絵の教訓とするためです。まあ、みんなバプテスマを受けたのですけれども、大部分は荒野で滅ぼされてしまいましたとですね。まあ、今の時代、バプテスマ受けて終わりではなくてですね、そしてそこからどのように歩むかということが非常に大事です。もうバプテスマ受けたから終わりということではないですね。でこのあと、大部分は荒野で滅ぼされました。残念ですけれども、そうならないように教訓とするために書かれているとですね、このような素晴らしい主の御業に預かって、救いに預かって、そしてバプテスマを受けて、その後その主に喜ばれる歩み、周回生活をすることができたら本当に幸いだと思うんですね。まあ、そのことを少し覚えさせていただきました。